じゃあ本日のメッセージの箇所ですけれども、コロサイ書の1章の9節から14節をお読みいたします。新約聖書の357ページ1章の9節から14節をお読みいたします。コロサイ書1章の9節、こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び神を知る知識を増し加えられますように、また神の栄光ある権能に従いあらゆる力をもって強くされて尽くし、また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを得ることができますように、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。それではハブクさんお願いします。
今の読まれました箇所は初代教会の喜びに満ちている証そのものなどではないかと思います。初代教会の特徴とは生き生きとした希望でした。生ける希望があれば喜びもあるし、不安と心配から解放されます。昨日の朝、75歳になった姉妹が手に召されました。明日の判決承知で善悪投資があり、明後日の午後1時から葬儀があります。春家敏子姉妹なんです。今月の6日ちょっと他の5、6人の兄弟姉妹と一緒に訪ねました。同じ日彼女は短い手紙を書いたのです。遺言らしいものなんです。部分的ちょっとお読みいたします。私が手に召された時は私は天国であるということをよく分かった。喜んで手に召されよう召されたいが、死んだことありがたい。ある意味で独状態だったんですよ。それから癌になったことがありがたい。ビクさんに全てを任せます。葬儀のことなんです。ご長男は救われていないんです。本当に今日ほどこんなに長く座っていることは初めてだ。イエス様のお導きだ。私が今夜でもイエス様に呼ばれるかもしれない。その時は私は天国だ。病気では死なない。私は死を恐れない。病気では死なない。死んだ時は天国だ。すべて私の羊飼い、迷える羊の羊飼い、イエス様を信じます。アーメン。そういう可愛い文章なんです。今朝の洗礼式終わってから、下でまだ5、6人と話し合いながら、ちょっと面白い言葉を聞いたんです。中を五子姉妹のお母様である悪美姉妹は言ったんです。希望だらけ、いい言葉だなと思ったんです。結局一人の今まで悩んでいた方に向かってそう言ったんです。希望だらけだよ。今の読みました文章もそうなのではないでしょうか。 まあ、今朝洗礼を受けた三人の姉妹は結局イエス様なき人生の無意味さを知るようになり、またいくら努力しても自分の罪の問題を解決することができない。自分が破産したことを宣告し、自分の債務をイエス様に告白した。まあ、幼子のような信仰を持って姉妹たちは罪の許しを願ったのであり、得られたのです。今の読めました箇所の中でも書かれています。初代教会の人々とは、私たちは贖い、すなわち罪の許しを受けています。もしかすると受けるかもしれないじゃない、もう許されている、受け入れられている、決して捨てられない。これこそが、まあ、初代教会の兄弟姉妹の証だけではなく、まあ、今朝洗礼を受けた姉妹たちの証でもあります。まあ、水のバプテスマとはもうすでに救われたことを公に証しするものにすぎません。もちろんこういう上から与えられた信仰を公に証ししなさい、証しとして水のバプテスマを受けなさいとイエス様ははっきり命令なさったのです。まあ、手に引き上げられる最後の言葉としてイエス様はそういうふうにはっきり言われたのであります。まあ、洗礼を受けた姉妹たちは救い主イエス様を身をもって体験なさり、もはやイエス様を愛せずにはいられないものとされました。当地の信ずる者のためにパウロは確かに心配したようです。だから今の読まれました箇所を彼は彼らに送ったのです。この最初一章七節もう一回お読みいたします。また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。昨日の結婚式もちょっと話したんです。なぜならば、まあ、結婚なさった二人は本当に素晴らしい言葉を選んだのです。まあ、信ずる者の使命についての箇所だったんです。すなわち非難されるところのない純粋なものとなりなさい、傷のない神の子供となりなさい、それから光り輝く世の光になりなさい。これこそが主の命令であります。けども現実を見ると人間はそういうものじゃないと誰でもわかります。非難されるところのない純粋なお方とは人間ではなくイエス様しかない。傷のない神の御子とはもちろんイエス様しかない。世の光そのものは決して人間ではない、イエス様しかない。けどダメな人間はこのイエス様とつながっていればうまくいきます。つながっていなければ人間はいくら頑張っても努力しても何もなりません。人間にとって大切なのは一体何なのでしょうか。まあ、先週の日曜日、御言葉に対する上かわきを持つことであるとちょっと話しました。御言葉に対する上かわきがなければ成長がない、喜びもない、用いられる可能性も ありえません。バプテスマのヨハネとは非常に、魅力的な男だったらしい。聖書は何て言ってるかと言いますと、全ユダはヨルダン川行ってアラノまで行って悔い改めの印としてバプテスマのヨハネによって洗礼のバプテスマを受けたとあります。全ユダみんな悔い改めるようになったのです。一体どうしてでしょうか。このヨハネの特徴とは御言葉に対する上かわきであり、また自分自身のために何にも欲しくなかったし望まなかったからです。そういう人々は喜びに満たされ魅力的になります。このヨハネとは次のように言いました。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けている、その友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。バプテスマの羽は、私は花嫁ではない、花婿の誘致に過ぎない。旧約時代の信ずる者は体なる教会にまだ属していなかったのです。体なる教会の誕生日とは五旬節だったのです。バプテスマの羽とはその前の時代のものであり、残念ですけど花嫁に属していなかった。彼は花婿の誘致に過ぎなかったけど、彼はこの花婿の言葉に耳を傾けたから喜びに満たされました。自分の弟子たちは次々と彼から離れたんですけども、ヨハネはみんな私から離れてもイエス様に従うようになれば結構です。実はそれは私の唯一の目的です。あの方は盛んになり、私は衰えなければならない。ヨハネは一体どうしてこういうふうに変えられたのでありましょうか。人間の生まれつきの性質はそういう性質じゃないんです。生まれつきの性質はやっぱり自分のことしか考えられない性質です。自分の弟子はさようならと言わないで、送別会しないで離れるのはけしからん、というのは当然でしょうけども、バプテスマの羽は変えられました。どうしてでしょうか。御言葉に対する上かわきを持っていたからです。彼は公に現れる前に中年間一人ぼっちでアラノで過ごしたのです。彼は孤独ではなかったと思う。御言葉によって生かされたからです。御言葉を通してでの主との交わりとは彼にとって全てだったからです。大切なのは一体何なのでありましょうか。御言葉に対する上かわきを持つことです。先週ちょっとだけマリアについて考えました。マリアは主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。そしてイエス様は彼女を非常に褒めました。どうしても必要なのはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。よく考えた結果として彼女は選んだのです。私は御言葉を聞けないとぺちゃんこになる。御言葉を聞くによってのみ私は元気になる、喜びに満たされると彼女は確信したのであります。救いに預かった人々にとって最も大切なのは結局